預かる石橋秀夫牧師。
今年も今日から対抗節になります。アドベントと言われますが、アドベントっていうのはラテン語で、キリストが到来するという、到来という意味があります。11月30日に最も近い日曜日からアドベントが入ります。ですから30日に一番近い日曜日は今日になります。11月27日、ちょっと混乱がありまして、ろうそく4本が立ったらクリスマスというふうなことが頭にあるもんですから、来週がアドベントではないかという、そんな質問があったりするわけですが、今日からアドベント、11月27日、まあ、実はアドベントが始まる一番早い日にちが11月27日であります。もう今日からアドベントが始まると、それが一番早いアドベントの始まり、それで一番いつが一番遅いかというと、11月3日が一番遅いアドベントの始まりになります。ですからアドベントっていうのは11月27日から12月3日の間にアドベントがあると言えるわけです。今年は5本ろうそくがつくことになりますので、ぜひつけていただきたいと思います。24日までアドベントが、アドベントの期間、主を待ち望む期間、そして主が誕生されたということで、ぜひですね、今年のクリスマス礼拝はこの真ん中に5本目を立てていただいて、希望するならば赤いろうそくを立てていただいて、イエス様の誕生をお祝いしたい、その喜びをともに、ここに置くためで主を高らかに賛美するクリスマス礼拝を捧げたいと思います。早いですね、もうクリスマスという挨拶が交わされています。1年の経つことの速さというものを私は感じていますが、また早いですねと言いながら、今年は特に来年のクリスマスを迎えることができるだろうか、そんなことも合わせて思わずにいれない1年の出来事、特に東日本大震災、原発事故などを踏みながら、またヨーロッパ世界の経済不安というものが日本に大きな影響を与える、私の生活を揺り動かす、そういう不安が非常に大きく膨らんでいますので、そういう不安が膨らむ中で、来年の私は一体どうなるんだろうか、クリスマスを来年迎えることができるんだろうか、そんな心配の声も上がってしまうほど、今の世界の情報、情勢、また日本の情勢について考えざるを得ない、そういうこの不確かさというふうなものが広がる世界の中にあって、不確かさから来る不安が広がる、そのような世界の中にあって、私は確かなもの、どんな不安が広がったとしても、そこにおける確かなものを私は持つことができるだろうか、その確かなものとは一体何であるか、それを私は御言葉に聞きたいわけであります。対抗説の御言葉に、まさにその確かなものが、確かなものが何であるかということが指し示されています。今日の御言葉、対抗説の御言葉として、キリストが到来する、キリストが来てくださる、そのことによって何がもたらされるのか、すなわちそれは確かさであります。本当に確かなものが私の外ではなくて私の内にもたらされる、そのことが非常に強い言葉で、また確信を持って語られているのが今日の聖書の言葉です。まさに対抗説に示される御言葉として、私は今日の聖書の御言葉を聞きたいのであります。6節を見ていただきますと、この方は水と人を通って来られた方、イエス・キリストです。水だけではなく水と人によって来られたのです。そして霊はこのことを証しする方です。 霊は真理だからです。明かしするのは三者で、霊と水と死でこの三者は一致しています。まあ、こんな言い方がされています。新しい方々は何を言ってんだろうと思われるかもしれません。しかし本当に確かなことはまさにここにあると示されています。救い主が来てくださる、その救い主が来てくださったということで示される確かさは何か、三つのことでそれが明かしされると示されています。すなわち水と血と霊だって言うんですね。この三つの証で、証ということに私たちはまず注目したいのであります。まあ、私たちはイエス様の証の生活をしましょうというふうな、ことを言い合うわけでありますが、教会の中で証というふうなことで使われている証と、ここで証と言われているこの言葉にはやはり違いがあります。この証から来る強い思い、それを私たちはまず聞かなければなりません。実はこの証というのは裁判における証言を指し示す言葉であります。ユダヤの世界の裁判は、証言者が非常に重要な働きをいたします。しかも証言者は複数でなくてはならない。2人または3人、2人以上ではなくてはならない。2人以上の者がこの証言をする、それは非常に重い証言として裁判官は受け止めて、判決を下す。そういう裁判における証言、それが証ということで示されている言葉で非常に強い響きがあります。水が証言する、血が証言する、霊が証言する、すなわち2つ以上、この3つのものが証言してキリストの到来についてそこにおける確かなものを私たちに指し示していると、これは非常に強い表現であります。この水とは何であるか、血とは何であるか、霊とは何であるか、その一つ一つが証言するとは一体どういうことであるか、このことを学ぶことによって神様が私たちのことをどれほど思ってくださっているか、愛してくださっているか、神様がどのように私たちのために働いてくださったか、その働きに目を向ける。そしてそれを私たちは信じることができれば、まさに本当の強い確信が、確かさが私たちのうちに与えられるということが、今日のこの聖書の箇所で言っている言葉であります。水とは何かといえば、すぐ洗礼ということを私たちは思い描くわけであります。その通りであります。そして洗礼、水といったときに、水が証言する、証しするといったときに、イエス様がバプテスマのヨハネによって洗礼を受けた、あのところに私たちは目を向けなければならないのであります。水とはあそこでイエス様が洗礼を受けてくださった、キリストの到来、神様から使わされた救い主、このお方が洗礼を受けてくださった、バプテスマを受けてくださった、そのことにまず私の目を向けさせるのであります。そこに証言がある、神の子である証言があると示されてくるわけであります。そこでマタイ福音書の3章の13節から17節を見ていただきたいと思います。イエス様がバプテスマのヨハネから洗礼を受ける場所であります。4ページ、新教旧約聖書の4ページを見ていただきたいと思います。その時、イエスがガリラヤからヨルダン川のヨハネのところへ来られた。彼からバプテスマを受けるためである。ところがヨハネはそれを思いとどまらせようとしていった。私こそあなたからバプテスマを受けるべきなのに、あなたが私のところへ来られるのですか。しかしイエスはお答えになった。今は止めないでほしい。正しいことをすべ 全て行うのは我々にふさわしいことです。そこでヨハネはイエスの言われた通りにした。イエスはバプテスマを受けるとすぐ水の中から上がられた。その時天がイエスに向かって開いた。イエスは神の霊が鳩のようにご自分の上に下ってくるのをご覧になった。その時、これは私の愛する子、私の子にかなうものという声が天から聞こえた。イエス様が洗礼を受けた。天が開かれた。これは私の愛する子、私の子にかなうものという声が響いた。まさに水によって明かしされています。証言されています。このことの中に神様の大いなる御業があると記されていくのであります。ご承知のようにユダヤ社会においては自分たちは神様から選ばれた聖なる民、したがって洗礼を受けるのは異邦人だけだ。異邦人が洗礼を受けて神に立ち返る、悔い改めて立ち返る、異邦人だけに必要な洗礼だ、バプテスマだと思われている時代の中にあって、バプテスマのヨハネは全てのものに洗礼を受けることを求めています。全てのものが神様に悔い改めて立ち返、神のもとに立ち返らなければならない。全てのものが神の前に罪を犯した存在であって、自分の生き方を悔い改めて変えて神に立ち返らなければならない。そのために洗礼を受けなさい、バプテスマを受けなさいとヨハネが訴えた。その洗礼をイエス様が受けられた。神の子であるイエス様が受けられた。そうすると天が開かれて、私の愛する子、私の子にかなうものという神の声が響き渡ったと示されています。イエス様が洗礼を受けられたということは一体どういうことを意味するのでありましょうか。先ほど講読文でイザヤ書53章を講読いたしました。このことの中にイエス様が水でバプテスマを受けるということの意味が明らかにされてくるのであります。苦難のしもべということでイザヤ書53章に記されてまいります。もう見るべき麗しさは何一つない。打ちのめされた姿の中に救い主の働きがあることが強烈に示されているのがイザヤ書53章であります。1149ページを開けてみていただきたいと思います。1149ページ、3節から見ていただきたいと思います。彼は軽蔑され、人々に見捨てられ、多くの痛みを負い病を知っている。彼は私たちに顔を隠し、私たちは彼を軽蔑し無視していた。彼が担ったのは私たちの病、彼が負ったのは私たちの痛みであったのに、私たちは思っていた。神の手から手にかかり打たれたから彼は苦しんでいるのだと。彼が差し貫かれたのは私たちの背きのためであり、彼が打ち抜かれたのは私たちの咎のためであった。彼の受けた苦しみによって私たちは平和を与えられた。彼が受けた傷によって私たちは癒されたと、このように示されています。これは私の病と受け止めてよいと思います。端的に言ってイエス様が私になってくださったと受け止めることができます。イエス様が私になって、私の病、私の痛み、私の背き、罪を担って打ち砕かれてくださったということがイザヤ書53章で示されているのであります。宗教改革者ルターはこんなふうに言っています。この世において誠の罪人であった方、 あるいは罪人の中の罪人だった方は主イエス・キリストお一人であると、こんなふうにルターは言っています。罪人の中の罪人だというのであります。誠の罪人であった。イエス様が水でバプテスマを受けるということは誠の罪人になってくださった、罪人の中の罪人になってくださったということが、水でバプテスマを受ける水ということです、指し示されていることであります。ということは、私は本当に私の罪を知っているだろうか、私は自分が弱い存在、脆い存在、そのことで苦しみます。自分の弱さや脆さから解放されたらと思うことはもちろんいつもあるわけでありますが、しかし本当の罪、本当の弱さ、本当の脆さ、本当の破れを私は知っているだろうか。もしそれを知っていたとすれば、いたたまれない、いたたまれない。これほどの罪が自分のうちにあったんだということを知ったら、本当はいたたまれない。すなわち私たちは自分の本当の罪を知らなかった。イエス様が私になってくださって、私のうちにあるどうすることもない罪を深く受け止め、それを受けてくださって、担ってくださって、十字架に血を流してくださったということが語られていくのであります。自分に勝つということはなかなか難しい。いつも自分の弱さや破れに打ち止めされることはたくさんあるわけであります。そして悩み苦しみます。しかし本当に自分に勝つということは、自分の奥深くにある罪に勝たねばならない。しかしそれは全く不可能。しかしイエス様が私になって、私たちのうちに深くにある、もう自分でも認識していない神様によって明らかにされなければわからない罪をイエス様になってくださって、そのことによってイエス様が私に勝ってくださった。それがイエス様の血と罪、水と血によって示されることであります。そこに神様の技がある。そこに神様が救い主を送ってくださったことの大きな大きな意味がある。神の愛の技があるとヨハネは強く私たちに語っていくのであります。水と血とそして霊、聖霊によって、まさにここに神様の救いの技がある、神の働きがあると証している、証言してくださっているとヨハネは強く私たちに語りかけてくるのであります。9節から見ていただきますと、私たちが人の証を受け入れるのであれば、神の証はさらに勝っています。神が御子についてなさった証、これが神の証だからです。神様ご自身が証言してくださる。もうあなたはイエス様の水によって血によってあなたの罪は許されたということを断固として神様が証言してくださっている。水と血によって、と聖霊によって証言してくださっている。まさにそこに神様の技がある。人の証言をはるかに超えた神様がそのことを証しして、あなたは本当に確かな救いの中にあるということを、私のうちにしっかりと主が刻みつけてくださったと語られていくのであります。実節を見ていただきますと、神の子を信ずる人は自分のうちにこの証があり、神を信じない人は神が御子についてなった証を信じていないため、神を偽り者にしてしまっています。かなりきつい言葉があります。信じないことは神を偽り者にすることだ。非常に強い言葉でありますが、このように言わざるを得ないほど、神様は独り子によって 成した御業、救いの御業、それを信じてほしい、信じられないということは、神様のこの技を偽り者、否定すること、そんなことはあってはならないとの強い心からの訴えがヨハネによってなされているとこの言葉から教えられます。11節、その証とは神が永遠の命を私のうちに与えられたこと、そしてこの命が御子のうちにあるということです。永遠の命が与えられた、深い深い罪があって神との関係が遮断されていた、神の命の命が私のうちに入ることは全くない神と人間との大きな隔たり、その隔たりが罪によって隔てられていたものが水と霊によって克服されて、今や神の命を私たちのうちに持つものとなった。ヨハネはこのことを強く語りたいのであります。12節を見ていただきますと、御子と結ばれている人はこの命があり、神の子と結ばれていない人にはこの命がありません。御子と結ばれている、御子と結ばれることによってこの命を、御子の命を私たちはうちにしっかりと持つことが許される。これほど強く御子と結ばれて私たちは生きることが許されているとヨハネは語りたいのであります。不安の中にある今の時代、不確かさから来るさまざまな不安が私たちの社会に多い、私たちの毎日の生活を翻弄させます。しかし本当の不安は何であるかということが示されます。それは私のうちに確かなものを持つことができないことから来る不安、もっと言うならば私のうちを不安なものにしてしまう、その深い深いところにある罪がわからない、そのことから本当は不安が膨らんでいる、そのことに気づかない。ヨハネはしっかりとそのことを指し示しながら、私のうちに本当に確かなものを指し示してくれている。水と血と聖霊の働きによって私は罪が許されて、私のうちに神の永遠の命を持つものとされた。そしてもうイエス様と切り離されない、神様と切り離さない、しっかりとつながった人生を歩むことができる、これほど確かなものを私たちは自分のうちに持つことが許されている。だから私たちの外がどのような不確かな不安の中にあっても、私たちはしっかりと立って歩むことができると、今日のメッセージから、御言葉からメッセージとして示されています。お祈りをいたします。天の神様、対抗節第一手術の礼拝の恵みを感謝いたします。不確かさからく不安が後足の社会に広がっています。またそれは明日への大きな不安と、また戸惑い、不安の中に私たち自身の生活も翻弄されながら生きているこの時代の中にあって、御言葉は不確かな心から来る不安はまさに私たちの内にあるということを御言葉から教えてくださり、心から感謝をいたします。不確かさから来る不安がどんなに社会に広がったとしても、あなたのうちに確かなものがあるならば恐れることはないと、ヨハネ第一の手紙全体を通して私は主の言葉として聞いております。そのことを思い心から 感謝いたします。罪という私のうちにある不安の根を断ち切って、そこに新しい命を与えてくださり、神様の大いなる御業によるしっかりとた確かさを、イエス様につながる確かさ、神様につながる確かさ、そこから神の命を与えてくださる確かさと力、そのことのうちに生きることが許されていることを思い心から感謝いたします。どうぞ聖書のこの御言葉に立って歩もうとなさしめてください。私のうちに与えられた本当に確かなものに目を向けながら、それぞれの現実の生活を確信の中に生きるものとなさしめてください。越谷教会のこの礼拝に新しく来た方々、求道中の方々の上に主の祝福が豊かにありますように。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。